どうもこんにちは、Gです。今日はですね、コンサルタントの本当の役割についてお話しします。本当の役割というか、本当にやるべきこと、やるべき仕事についての話です。この考え方を持っているか持っていないか、これを分かっているか分かっていないかで、クライアントの成功率はそれこそ10倍ぐらい変わりますし、当然その成功率が違えば、クライアントからですね、あなたもういいよって言われるか、もうこれからもずっとよろしくお願いしますって言われるか、そこの一番大きな差となるポイント、そして一番尊敬を受けるポイントともなる一番大事な話です。これまでコンサルタントとしてですね、じゃあどのようにクライアントの問題を解決すればいいかっていうことはずっといろいろお話してきましたね。大目的から考える、すべて解決できるという前提で考える、ではどうするかで考える、順番にステップを踏んでいく、こういうふうにすることでクライアントの問題解決方法っていうのは見えてくるんですよね。ところがじゃあそれをクライアントが実際にできるかできないかっていうのはまた全然別の次元の話になるわけです。でそれをいやそれは別にコンサルの仕事じゃないよと、やるやらないはもう大人なんだから自己責任だよっていうふうに言う人もいますけど、それは私としてはどっちかというとセミナー講師みたいなもんだなと思ってまして、そこをですねうまく活かせてあげるのがコンサルタントの仕事だと。つまりそのために何が必要かというと、どういうふうな、何をしたらいいかっていうようなことをですね教えてあげるんではなく、どうやったらできるかっていうのを示してあげること、ね、何をしたらいいかを教えてあげることじゃなくて、どうやったらできるかを示してあげること、これが一番のコンサルタントの役割です。つまりですね、例えばコンサルタントってなんかすごいスーパーアイデアを出す人ですかみたいに言われたこともあるんですけど、そんなスーパーアイデアはいらないんですね。そのクライアントが思いつきもしないようなすごいアイデアっていうのがもしあったとしても、そういうのはほとんど使えないんですよ。それを実際にやるのはクライアントなんで、クライアントにしたらもう雲の上の話をしてる、されてるような感じになっちゃって、自分のものとしてなかなか使えないんですね。例えばの例として、ライブスタジオとか、そういった小さな箱ですねがあって、そこはやっぱりライブ人口が減ってきたりとかいうので、もうずいぶん前から、もう何年だろう、7、8年もっとかなぐらい前から、よく潰れるところとか小さくなってるところ、苦しがってるところが多いんですね。で私もそういうところの相談を何回か受けたことがあります。でその時期、まあ、7、8年ぐらい前にホリエモンがですね、まあ、そういったところが流行ってるというか困ってるだろうけど、そこの、盛り上げる策として、じゃあ芸能人とコラボすればいいんだよと。芸能人といってもそんなにすごい歌手とかじゃなくて、普段そんなに仕事が、頻繁にあるわけじゃない、名前はそれなりに知られてるけど、じゃあそんなにすぐしょっちゅうテレビに出るわけでもない、まあ、テレビは音楽番組も減ってますしね、そういった芸能人とか、あとは、オーケストラとかですね、そんなにしょっちゅうコンサートとかがあるわけではないので、そういったプロの音楽家の人たちを呼んでですね、そこで生でその人たちのプロの演奏を生で聞きながら、自分もカラオケをするとか自分もバンドをするっていう風な、そういう場にすればいいんじゃないかっていう案を出してたんですよ。結構面白いですよね。プロのオーケストラとかプロの音楽家がいる中で曲をかけてくれて、自分はそこで歌うことができる、普通にあったらありえないようなエンターテインメント体験だと思います。でそこに例えば、カラオケ教室であっても、実際に CD とかそういったものを出してテレビ出演のあるような演歌歌手が軽く教えに来てくれる、じゃあ普通の街のカラオケ教室とかよりもよっぽど価値があるようには思います、ね、それを聞いたら、おお、なるほど、すごいなと、困ってる人と困ってる人をうまくマッチングしたすごいビジネスだなとは一見思うんですけど、じゃあそれをね、例えば大阪のとか、片田舎のライブスタジオが実際できるのかと、何のコネも LINE もないところからいきなりそういった芸能スタジオとか、そういうプロの バンドのところにですね連絡を取ったら、どれだけの人が乗ってきてくれるのかと、そもそもいくらぐらい払えばいいのか、それが実際ペイできるのか、そういうふうなことを考えると、それってもともと現状今が苦しくて、何か起死回生の案というか、これから盛り上げていく方法が欲しいんですっていう人にですね、こういうふうにしたら芸能人読めばすごくうまくいくかもよっていう話をしてですね、実際にじゃあ、最初にものすごい持ち出しとかも考えながらやるかっていうと、多分 99% 以上の人はやらないと思います。やらないしできない。案としては面白いけど、アイデアレベルでは面白いけど、でそれはホリエモンならできるかもしれないけど、じゃあその辺の町の小さなライブハウスの親父さんができるかっていう話ですよね。ここが大事なところで、誰も思いつかないようなスーパーアイデアはそもそもできない。やるのは向こうです。コンサルが全部代わりにやってあげるのは全然違いますよね。もしそれをやってあげることを優しさだと思うと、またそれも大間違いですよね。だってそれはそういうふうなことをしてしまうと、向こうのためにならない、向こうが何も学ばないから、いつか失敗しますよね。あくまでも向こうのビジネスですから。でそういうことをしてしまうと、次困った時もまたこっちに頼るしかないわけですよね。向こうの中に何も蓄積が生まれないから。コンサルは人を導いて教えて高めていってあげる、クライアントを、自立させていくことが重要であって、自分に依存させることが重要ではないですよね。そしたらそれは言ったら子離れできない親、親離れできない子供みたいな関係になっちゃうわけです。だからクライアントが自分でできるっていうことが一番まず 大事なんですね。そのためにはクライアントができないことをアドバイスしてもしょうがないわけです。そして次に、そのアドバイスというのもですね、いろいろ考えて、いろんな現状とか状況とか大目的からいろいろ出したとしても、結構それはですね、クライアントにしても分かってるプランだったりするわけです。クライアントは自分自身の仕事ですから、ずっと考えてるわけですよね。ずっと考えてたら、それぐらいのアイデアとかネタっていうのは思い浮かぶし、今ぐらいですね、インターネット上でいろんな情報、マーケティング、やり方、ノウハウ、テクニックがボロボロと落ちている時代であれば、その会社の中のちょっと、頭のいい人、ちょっとそういうのに敏感な人、ちょっと意識の高い人が、大体そういうネタを持ってたり、喋ってたりするんですよね。もちろん経営者も。つまり、コンサルタントがすごくですね、最新のテクニックですみたいな感じで言っても、いや聞いたことあるよとか、分かってるよとか、そういうのって読んだことあるぐらいのもんなんですよね。もちろんそれすら知らない人もいるかもしれませんけど、それは別にね、知らなかったよかったじゃないですよね。それすらも知らないぐらい彼らの、現状が、遅れてるっていうことなんで、余計に不安なだけですよね。でそういうノウハウとか情報じゃないんですよね。そういう情報を出すことがコンサルの仕事でもない。だってそんな情報はインターネット上にいくらでもある。でそれをそのまんまやったらうまくいくかもよっていう、かもよでいくんであれば、コンサルタントが毎月何十万も取る必要は全くなくて、Amazon とか本屋さんでですね、その業界の本だとか、そういうマーケティングの本、コンサルタントの本を数冊買って渡せば済むはずなんですよね。だから実はコンサルタントはそういったどのようにすればいいかっていう話はしますよ。方法論の話もします。でもその方法論をこのようにして、こういうマーケティングをして、こういう媒体を使って、こういうツールを使って、こういうホームページを作ってっていうのを教えてあげることが、本当の仕事ではないわけです。ここを本当の仕事だと思っているコンサルタントは、高く評価されない。そもそもだってクライアントはそういうの知ってたり、当たり前のように知ってたりしますからね。クライアントを絶対舐めないでください。クライアントも当然同じ人間、同じ時間勉強している人間ですから、それぐらい知ってるよっていうことがほとんどなわけです。そうなってくると、結局クライアントとコンサルタントの知識比べになっちゃうんですよね。で知識比べになっちゃったらね、コンサルタントはクライアントを知識でねじ曲げないと、言い任せないと上に立てないのかっていう、全然もう話がピントがずれてますよね。そしてそういった概念というか思いが頭の中にあると、どうしてもですね、 クライアントに対してちょっと腰が引けてしまうんですよ。相手の方が知ってるんじゃないか、相手の方が詳しいのに自分なんかが物言っていいんだろうか、自分が何か言い出した時に相手の方が詳しそうだったらううって言葉に詰まってしまう、こういう変な話になってしまうんですね。知識を相手に教えることはする、でもここはメインの軸じゃないんです。メインの仕事でもないんです。相手の方が詳しかったらその場で教えてもらったらいいんです。コンサルタントの仕事は、本当の仕事はそこじゃないんです。本当の仕事は先ほど言いました、どうやったらそれが、じゃあそのアイデアがどうやったら実現できるのかを示してあげることなんですね。つまり戦争とかに例えると変ですけど、作戦を立ててですね、ここにこの部隊を持ってきて、ここに戦車を持ってきて、ここに戦闘機を持ってきて、こういうふうに攻めさせたら相手の砦は落とせますよとか、相手を倒せますよっていうふうにですね、軍師みたいなことを言うのがコンサルの仕事じゃないっていうことです。それよりも大事なのは、じゃあその作戦を本当に遂行するために、この時にこれだけの人を動かすんであれば、ここにこれだけの燃料と食料がいりますよねと、ここの人員は連続する戦闘で疲弊しているから、こんな、仕事というかこんなプランを当てても動いてくれないでしょうねと、だから彼らのモチベーションを高めて実際にこれぐらいのパフォーマンスを発揮してもらうためにはこういうものをしないといけませんよねとか、そういう兵站、つまり、補給部隊のことをきちっと考える、道を作ってあげるっていうことが大事なわけです、ね、机上の空論で終わるのか、それが実現できるのか、この一番の違いはこの燃料補給ですね、補給部隊、つまりこれを提供することで、これがちゃんと補充されればそれは現実のものとして成立するんですよっていうことをちゃんとプランニングする、示してあげる、それができるかできないか、ここが一番重要なポイントなんです、ね、整理しますけど、机上の空論、どっかで聞いたようないい話、マーケティング理論、そんなのはどこにでもあるし、誰でも知ってるし、他の人でも言えるし、お客さんでも知ってるんですよね。一番正論を偉そうに言う人間って嫌われるんですよね、そんなのお客さんだって分かってるわけです。だけどそれをじゃあどうしたらいいのか、じゃあどのようにすれば実現できるのか、そのためには何が必要なのかっていうことをですね、その一番本当は難しいところ、汗を流さないといけないところをクライアントに丸投げして、できたら俺の手柄、できなかったらクライアントのせいって言ってるようなコンサルは当然尊敬もされないし、うまくいかないんですよね。そこを一緒に汗をかいて考えてあげる。もちろん一方的に考えて一方的にアドバイスしたら向こうのためにならないので、向こうと一緒に作り上げる。このことをきちんとやることによって、クライアントは自分たちでも十分できるんだとか、できないと思っていたことができるようになるんだとかいうふうな形の力をつけていくわけです。コンサルタントの仕事がクライアントの最終的な幸せに誘導することであれば、目の前の一個の問題を解決することがゴールではないんですよね。大目的ではないですよね。いろんな今後、会社が走り続けていく中でいろんな問題が発生していくものを次々乗り越えられるような組織を作る力をつけてあげるということが本当のゴールのはずですよね。であればそのために何が必要なのか、ね、それは代わりにやってあげることでもなく、実際にはできないような机上の空論をぶちまけることでもなく、彼ら自身ができるようになるための手伝いや、アドバイス、コーチング、方向を示す、こういったことをやる、これをきちんとやれることがコンサルタントの本当の仕事役割だと思います。さて、ですね、こういうふうに、みんな方法論から入るんですよね、でネット上でよくあるようなコンサル講座とかコンサルの本とか、ネットだけじゃなくて最近本とかでもよくありますけど、そういったものでもほとんどの場合がどのようにして教えたらいいか、何を教えるか、どういうテクニックかっていうことに終始してるんですよね。ところがそういうふうにですね、一般の人でも受けれる講座っていうのはそれこそクライアントも受けてたりするんですよね、なのにそんなものをドヤ顔でですね、 教えてあげましょう、私はコンサルタントですって言っても、お客さんの感情的反発を招くばっかりなんですよね、でそんな人に高い高いお金を払ってですね、何ヶ月も何年も頼みたいか、なかなかそうは思わないんですよ。でそういうアイデアとかテクニックの話であればですね、何ヶ月も続かないんですよね。だってじゃあ来月は来月の新しいテクニックを持ってこれんのかとか、再来月は再来月の新しいネタを持ってこれんのかっていうネタ屋さんになっちゃうんですね。でもそういう場合って当然クライアントは実際に行動もしないので、じゃあ来月は、何を教えてくれるんですか、再来月は何持っていてくれるんですかみたいになっちゃって、行動もしないのにひたすらネタばっかり求められる、コンサルタントもそれが分かってないとずっとじゃあこうしたらどうですか、ああしたらどうですか、こうしたらどうですかっていうネタばっかり探してきて送っていくネタ屋さんになっちゃう。どっちも成功しない。まだ数ヶ月もするとあいつやっぱ使えないねって言って切られちゃう。お互いに時間の無駄、お金の無駄、すべての無駄ですよね。アイデアなんてもう小さいものでいいんです。当たり前のことでいいんです。でもその当たり前のことを当たり前以上にきちんとやる、やらせる、やるための方法を示す、これが本当に結果を出すためには必要なことです。これを自分の軸としてですね、コンサルティングの軸として持ってください。これはもう B2B でも B2C でも全て一緒です。この軸があるかないかでコンサルタントの、レベルというかですね、ランクが全然変わってくると思います。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。